酒カタライズ。皆様こんにちは。パーソナリティの酒カタリストあゆ子こと山口あゆ子と申します。この番組は日本酒を醸す酒蔵の方、飲食の方、観光業に携わる方などをお呼びして楽しい語らいを醸し出すことで皆様の活動を応援する30分番組です。よろしくお付き合いください。8月もそろそろ終わりを告げようとしていて、で日も夏至の頃よりは短くなってきましたよね。でもまだまだ暑くて、そろそろ暑さで体力が消耗されてくる頃です。栄養のあるものやミネラル分がたくさん取れるものを取って元気に残りの夏を乗り切っていただけたら嬉しいなと思います。で、とある酒蔵さんが日本酒と半々に割ったジンジャーエールが美味しいよって言っておられて、その発想はなかったってなったんですけど、試しにやってみました。ちょっとね、特定名称酒でやるともったいないんで、たまたまうちの冷蔵庫に眠ってたカップ酒をジンジャーエールで割って唐辛子を1本入れてスライスした生姜をそれで飲んでみたんですけど、確かに飲みやすかったですね。で、元気も出る感じでした。ただ日本酒の風味みたいなものはあまり目立たなくなっちゃうんですよね。濃茶なんですけど、あまり口に合わない日本酒ってあるじゃないですか。それでやってみると夏を乗り切れる飲み物になるような気がします。なんといってもね、まあ、蔵元杜氏さん直々のおすすめですからね、ぜひトライしてみていただきたいんですけども、なんて言ってる間に涼しくなって秋になって、そろそろ冷やおろしの季節ですからね。それはまあ割らずにそのままの味を楽しんでいただけたらいいかなと思います。暑い時期はね、うまく乗り切ってくださいね。さて、本日のゲストですけれども、広島県は秋津のお酒蔵さんから蔵人さんにいらしていただきました。なんと、スコットランドはエジンバラご出身です。元は名前を言えば誰でも知ってる世界的な高級車のディーラーさんとして働いておられて、数々の出会いを経て、今は広島でお酒造りをしておられます。アンドリュー・ラッセルさんをゲストにお迎えいたします。アンドリューさんは、英文で書かれた唯一の日本酒専門誌である酒トゥデイで一度インタビューさせていただいたんですけども、こちらにも出ていただけないかなと思ってお声掛けしました。アンドリューさんに日本酒を作ることへの思いや、難しいなと思っておられることや、今後の希望、日本酒の魅力などについていろいろお伺いしたいと思います。ぜひお楽しみください。当番組ではメッセージやご感想、質問をお待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル酒カタライズ番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また酒カタリスト Facebook ページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただき、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは酒カタライズスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
それではここからのパートは本日のゲストアンドリュー・ラッセルさんをお迎えします。アンドリューさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは簡単に自己紹介していただけますでしょうか。
はい、皆さんこんにちは、アンドリューと申します。スコットランドのエジンブラ出身で、今年41歳になります。今黒人として東広島秋津にある今田酒造本店に働いています。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、エジンバラから日本に来られて日本酒を作っておられるということで、なかなかどういう経緯で、ね、あの日本酒作りにそこから携わられるようになったのかっての興味津々やと思うんですけども、もともとはエディンバラで全然違う仕事をしてたんですよね。
そうですね、あの12年間 BMW で営業として働いています。働いていってた。
ね、まあ、うん、
まあ、高校から大学に入学せずに BMW 直接入社して、あの、うん、まあ、そのまま、なんかずっとそのまま続けると思ってたけど、
うんうん、
今の仕事は全然違うです。
全然違うんですよね。でも、あの、結構やっぱり、その BMW って、まあ、まあ、誰もが知る高級車じゃないですか。やっぱりいろいろと、なんていうかな、あの、大変なこともたくさんあったんですよね。ストレスもたくさん、
まあ、そうですね。まあ、基本的にセールズのという仕事はプレッシャーが多いですね。あの、毎日毎日頑張らないと、あの、うまくならないですね。なんか、うんうん、あの、責任者は自分です。
もうほんまやね。だからそういう意味では蔵人さんのお仕事っていうのも、まあ、責任は自分が最終的に取らなきゃいけないとかっていうので、前に取材した時に、なんか、ちょっと変わった意味で、そのディーラーさんのお仕事と酒蔵さんのお仕事っていうのが、なんか結構つながるみたいなことを言ってたなと思って。
まあ、まあ、そうですけど、まあ、一番大きな違いは、あの、酒造りは絶対チームで作るものですね。うん、あの、セールスで、なんか本当に自分で、あの、自分の責任ですね。でも、蔵の中で、あの、まあ、チームワークは一番大事な、あの、ことかもしれないですね。だから、ちょっと違います。
ああ、うんうん。やっぱり、だからみんなで美味しいお酒を作っていこうっていうチームってことですよね。
そうですね。
でも、まあね、その、車の会社だから別に日本と関係があるわけじゃないですから、どっかで日本っていうものと出会ったと思うんですけど、日本っていうものに出会ったのはどういうきっかけだったんですか？
もともとは多分映画、あの、なんか、アキラ・クロサワの、まあ今でも、あの、大好きですね。よく見てるんです。
そうそう、黒沢が好きって聞いて、あ、そうなんだと思って、うん。
そう、まあ、あの、若いの頃は、あの、メインは DVD じゃないですか。あの、まあ、オンラインは、あの、インターネットはまだだから、うんうん、あの、まあ、私、週末に、あの、なんか、エッジンバラの、あの、ショッピングセンターに行って、日本の DVD は探して、うん、あの、まあ、よく、アキラ・クロサワは、もしかして一番有名な監督者と思います、うん、海外に。だから、うんうん、まあ、あの、今までも結構好きですね。
ね、でも、その映画に出会ったからといって、またその日本酒からも割と遠いと思うやけど、でもそこで、一歩ね、大学に入ろうとされたんですよね。
そうですね。あの、まあ、実は、あの、私、BMW で12年間頑張って、あの、お父さんに亡くなって、私ちょっとあの休もうと決めた。だから、あの、1年間の予定で日本に、ワーキングホリデービザという、
うん、
で、あの、日本に来ました。あの、まあ、その時から、あの、初めてジーザケで会って、まあ、その時から、あの、日本酒は好きになったんですね。
なんか、だからその黒沢の映画とかにも出てくるような居酒屋文化っていうか、飲みの文化、ドリンキングカルチャーにすごい興味があったって言ってましたよね。
そうですね。まあ、特に日本酒ではないけど、あの、うんうん、まあ、今もなんか世界中、なんか、あの、なんていう、お酒文化というのは、私一番ベストはやっぱり日本のあの、なんか居酒屋とか、なんか唯一の雰囲気じゃないですか。だから、あの、初めて日本に来た時は、まあ、できるだけ、あの、まあ、毎週のように、秘密なんですけど、毎週のように、あの、居酒屋に遊んでた。
そんで、いろんなお酒も飲めるし、で、それで勉強しようと思ったんですよね。だから、その日本語をまず勉強しようと思ったってことなのかな。
そうですね。まあ、これは大学の時から、あの、うんうん、私の大学で、あの、毎年2週間で、あの、授業の代わりに、 自分の学部に関係ある活動を行います。Innovative Learning Week という、私クラスの中で私一番年上だから、みんな、なんかアニメとか漫画とか興味なって、私いやそんなにあまり興味ないから聞き酒できるかなと思ってた。でもちょっと驚いたことで、先生たちはいいよって、なんかちょっとお金は出して、私いろいろの酒は詰まって聞き酒はやってきました。
そうそう。なので、ワーキングホリデーが終わった後に、エディンバラ大学の日本語学科に入学されるんですよね。
そうですね。
この学部のイベントで、聞き酒イベントを企画したってことですよね。
そうです。
ね、でも、その当時って、だから何年前になるんだ ?10 年以上前でしょ?日本酒げ、ね、手に入れるのも大変だったでしょ?
そうですね。なんか、今でも結構大変だけど、まあ、いろいろな輸出会社は頑張ってるけど、まあ、今までも一番大きな問題は値段ですね。
あ、高かったね。
その時は、まあ、ほぼオンラインで買ったですね。イギリスの天狗酒さんという会社で、まあ、いいお酒は集まったけど、まあ、言った通りに結構難しいですね、手に入るのは。
まあでも学校からも補助が、サブシディアリーみたいなのが出て、ちょっとだけね、助かったっていうのはあるんだよね。
そうですね。
ね。で、それでもう本当に日本好きになってとか、まあもともと好きだったけど、で、岡山に行こうと思ったのは、その、エディンバラ大学が提携してたからなんですよね。プログラムを持ってたんですよね。
そうですね。なんか私の先生は岡山大学入った経験あるから、多分その先生の鍵で岡山に選べました。
岡山の印象はどうでした？
すみません。
ごめんなさい。岡山でどんなとこだなと思いました？岡山大学に行って。
そんな大きな都市はちょっと私大阪に住んだ経験あるから、まあいいんだけど、今回はちょっとあまり外国人はいない都市に行こうと思ったけど、まあ岡山の、まあその上に岡山の文化は結構面白いですね。まあ果物は美味しい。
果物美味しいね。
そうですね。だから岡山はいいなと思ってた。
で、ここで結構決定的な出会いがあったんですよね。千鳥足ってイベントがあるんですよね、日本酒の。で、そこで日本酒とので岡山酒との出会いがあったということで。
そうですね。なんかたまたまに日本酒輸出者に会って、その人は私日本酒が結構興味になったことはよく知ってて、じゃあ一緒に千鳥足というイベント行こうと言った。その時に初めて本物の地酒は飲んで、すごく感動しました。なんかその時から真面目に興味になったんですね。
なんかその時に出会って一番美味しいと思ったそのブースの方のとね、そのお酒蔵さんに勤めるようになったんですよね。
そうですね。その3ヶ月後に蔵見学行ってもらって、ちょっと冗談で卒業してから働きさせたいと言った。なんか二人でちょっと笑って私書いて卒業して、1年後 社員になりました。
そうで、でも本当は酒蔵さんに勤めるつもりじゃなくて、で違うところに勤めたんだけど、あまり折り合いが良くなくって、そこでまた日本酒との出会いがあったんですよね、居酒屋さん。
そうですね。もともとは言わないけど大きな会社で入って、私の生活にちょっと相性悪くて、ちょっと京都だけど、京都は大好きなんですけど、その住んだ間にちょっと毎晩ちょっと寂しい感じから、違う仕事しようと思ったけどね。
で、そこで居酒屋さんで、すごく美味しいお酒に出会って、なんだこれはって思ったっていうね。
そうですね。多分日本人は知らないけど、外国人の場合は居酒屋はなんか外から見るとちょっと怖いです。なんか誰が入ってるかわかんないし、どんな料理かあまりわからないし、でも帰った時に、仕事は帰った時に少し疲れた状態で、じゃあ絶対なんかお酒は飲みたいから、タローという店に、近所の近くに、つけて、じゃあ頑張ろう、入って、でもメニューはいっぱいお酒は入ってた、載せた。私全然詳しくなかったから、すごい迷って、マスターさんは どっちの国ですか、と聞いて、私イギリス、じゃあおすすめのお酒あります、やっぱり多摩川は出て、よく覚えてる、自然仕込み、英語でスポンティニアスフェルメンテーションという、山灰、室賀生原酒、酵母無添加、そのお酒は、今までの飲んだお酒と全く違うし、なんていう、説明難しいけど、なんか本当に、なんか全体はすごい良くなって、やっぱり、私も、ちょっと酒造りやってみたいと決めた。
だからイギリスから来たんですって言った時に出されたのは、フィリップ・ハーパーさんってイギリス人の当時さんが作られたお酒だからってことだけども、それが運命的な出会いやったってことですよね。
そうですね。
で、それで18盛りさんっていう、その千鳥足で出会ったところに就職されて、で、今は今田本家さんに、今田酒造本家、本店さんにいらっしゃるということで。
そうです。
ですね。で、後半の方では、またちょっと現代の活動を含めて、また日本酒についてどう思われるかみたいなことをお伺いできたらと思います。酒語ライズ、ジングル挟んで後半です。夢の種放送局大阪スタジオからお届けしております酒カタライズ、ここからは後半です。後半では今田酒造本店さんがどんな感じなのかっていうことを聞いた、ちょっと聞こうかなと思うんですけども、また日本酒の未来についてどう考えられてるかとか、あと個人でどう日本酒の活動をしておられるかみたいなことをお伺いしたいと思います。で、私の方からすごく簡単にアンドリューさんが勤めておられる今田酒造本店さんのご紹介をしたいと思います。今田酒造本店さんは秋津、広島の瀬戸内海沖の港町なんですけども、こちら秋津は吟醸造りの発祥の地と言われているところで、で、今田酒造本店さんの開業は明治元年で、福長という銘柄でお酒を醸していらっしゃいます。 しゃいます。蔵元杜氏は今田美穂さんとおっしゃいまして、2020年にイギリスの BBC が毎年発表する世界に影響を与えた100人の女性というそういったものがあるんですけども、そこに唯一の日本人として選ばれたほど国内外でそのお酒は高く評価されています。で、こちらに関しても本当にたくさんメディアに取り上げられているので、今日はもうお時間も短いので、アンドリューさんの個人的にどういうふうな思いでお酒を醸しておられるのかってことを聞かせていただけたらなと思います。アンドリューさん、
はい、
もう酒蔵さんのお仕事ってどんな感じですか？大変ですか？
まあ、私にとってとっても面白い仕事なんですけど、やっぱり大変なこともありますね。まあ、大変な作業で有名な業界ですね、うんうん、
そうですね。でもやりがいもある。
そうですね。まあ、半年本当の家族となかなか過ごせないで、まあ、酒造りの中で、まあ、多分一番厳しいところかもしれないですね。
うんうん、確かに。でもね、やっぱりもう新たな取り組みもたくさんされていて、で、私が個人的にめちゃくちゃ聞きたいのは、今年から副長さん木本の木桶を入れてはるんですよね。その木桶の木本についてお伺いできないですか？
はい。まあ、実は私1年目から木桶、ずっと木桶使いたかったから、鴨鶴、西条の鴨鶴さんで有名な木桶作ってる会社、酒井さんという会社であって、ちょっと頼みました。まあ、ちっちゃいなんですけど、まあ、中古の木桶は買って、前の BY で初めて、2本、うん、醸した。
でもそれも実はすごい話で、ね、だからアンドリューさんが木桶を作りたいって言ったら、いいよって言って木桶をやらせてくれるっていうのがすごいですよね。
まあ、そうですね。まあ、社長は私と一緒にチャレンジすることが大好きですね、実は。だから社長は、まあ、なんかいろいろな調べて、まあ、本当に副長っぽいの酒残るように、
うん、
なんか木桶の作り方を考えてくれて、
うんうん、
まあ、私担当で、
うん、
作りました。
もうすごい、もう今田美穂さんともいい関係を築いておられて、で、やっぱりその木桶のお酒の出来はどうでしたか？
まあ、1本はまだ出てないけど、今熟成中ですけど、最初の1本は、うん、美味しいと思う。まあ、木桶らしいな特徴 あったし、まあ、今までの副長はちょっと酸味が高いんですね。まあ、料理とすごく相性がいいですね。
ああ、いいですね。もう、まだ発売されてないその生熟なのかな？生熟の。
生熟は木桶ではないけど、同じタンクから、同じ元で、ちょっと元は乾燥して、分けて、半分、その半分ぐらい、ホロタンクに入って、半分は木桶。そのホロタンクの部分は、ちょっと生熟しようと決めた、でも超限定品ですね。100本ぐらいしかないんですね。
頑張ってどうしよう。もう本当にそれもすごい楽しみにしていたので、で今年作るって聞いてたらどうなったのかなって気になったのと、あとやっぱり実は、まあ、おくらびとさんすごく忙しいんだけれども、実はその英語での発信っていうのもアンディさん結構されてるんですよね。タケディープダイブというポッドキャストを1ヶ月に一遍更新されているんですよね。
そうですね。まあ、エピソードとしては1時間ぐらいかかるんですね。うんうん、まあ、毎月出るんです。
で、本当に即場とかね、お町とかね、神崎とか面白いトピックをされていて、ジム・ライアンさんという山口県にお住まいの方と一緒にされていて、また本当に面白いので、これも URL を載せようと思うんですけども、なんかいい反響ってありました?面白かった?みたいな。
まあ、そうですね。なんか、実は、ポッドキャスト、サキティブタイプというコンセプトは、初心者向きではない。今までに、いろいろな先についてポッドキャストあるんですけど、うちのポッドキャストは、なんか、歴史とか文化的な、
確かに、
立場から、話してるんですね。でも、サキマニア、なら、ちょっと聞いたら多分面白いと思います。
いや、めちゃくちゃ面白かったんですよ。まあ、全編英語なので、英語のリスニングの練習にとってもいいと思うので、もしご興味がある方は、ぜひこれも URL を載せますので、ぜひ聞いてみてください。結構深い話をたくさんされておられます。
ありがとうございます。
いえ。これから日本酒を海外に広めていこうという活動をされると思うんですけども、日本人以外の日本の外で日本酒を広めるためにどうしたらいいと思われますか?
まあ、実は私結構強い意見あります。そのトピックについて。一番伝えたいことは、日本酒はワインではない。日本酒とワインは全く違うものなんですけど、最近、ワインのようなお酒、醸す経験あるんですね。多分、ワインの、客さんに、なんか、向かっています。私、そんなにいい方法ではないと思う。なんか日本のなんか、まあ、両方それぞれの長所あるんですけど、なんかワインは缶できないし、料理のペーリングは意外に難しいんじゃないですか。日本酒だといろいろな温度で飲めるし、いろいろな料理なんかペーリングできるし、例えばチーズとかとても相性がいいですね。だからワインっぽいな日本酒じゃなくて、もうちょっと普通の日本酒、
その良さを
したいと思います。
ほんまやね。なんかそれで本当にペアリングの幅とかが広がっていって、なんかもっともっと豊かになっていけばいいなと思います。いや、本当にお話は尽きないんですけれども、そろそろブレイクを挟んでエンディングの方に参りたいと思います。酒語ライス。本日は広島秋津の今田酒造本店の蔵人さん、アンドリュー・ラッセルさんをお迎えして楽しいお話、たくさんお伺いしてまいりました。それこそね、1時間とか2時間とかたくさんお話聞けたらよかったんですけれども、30分という短いお時間で、そろそろエンディングのお時間となってしまいます。アンドリューさん、本日いかがでしたか?
楽しかった。まあ、私、日本酒について、話すのが大好きだから、今日は本当にありがとうございます。
いや、ぜひぜひまたお話ししましょう。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
本日はゲストに今田酒造本店さんの蔵人さんのアンドリュー・ラッセルさんをお迎えいたしました。またURL、 今田酒造本店さんの URL、 あと酒ディープダイブの URL についてはFacebook ページ酒カタリストに掲載いたしますので、ぜひチェックしてみてくださいね。今後のご活躍本当にお祈りしております。本日は酒カタライズものを楽しんでいただけましたでしょうか。またお耳にかかりましょう。皆様良い午後をお過ごしくださいませ。そしてますます日本酒が世界に広がっていきますように祈りを込めて 今日は終わらせていただきたいと思います。お相手は酒屋カタリストあゆ子こと山口あゆ子でした。さよなら。